申し訳ないんですけども、もう他に表現がないぐらい暑いので、こう雪よりもっていう歌詞がいいですね。なんか歌ってる間涼しい気持ちになってきました。今週はこれを歌いながら過ごしましょう。雪より暑いな、雪よりもってやつですね。少しは涼しくなるかもしれません。今日は第一の日曜日ですので、皆さんでご一緒に聖餐式をですね、したいと思います。まず聖書をお読みいたします。先週は神と人とそして救いという、聖書の中心的な救いについての教えのお話をいたしましたけれども、その時に、最後の3番目のポイントで、イエス・キリストの救いの問題をお話しいたしましたけれども、どうも十分に語り尽くせていないように感じましたので、今日はその部分を少しもう少し詳しくお話をしたいと思います。今週も大切なことですので、いつも話していることが大切でないということではないんですけれども、一応アウトラインをですね印刷してありますので、ない方はどうぞ今配っていただいてですね、そこの後ろに置いてありますので、ろう者の方はね、この紙を見ながら手話を見ると大変と思うんですけどね、話を、手話を見ながらですね、また後でこの紙を見ていただいて、たらいいかなと思いますけども、よろしいでしょうか。キリスト教という宗教といいますか教えは、イエス・キリストによって人間が救われるということを教えている教えであります。単純に言えばそういうことですけれども、じゃあなぜ人間に救いが必要なのかということなんですね。これがまず最初の問いであります。人間は救われる必要があるのかということですね。人間には救いなんかいらない。救いというのはつまりこれは、人間以外のところからの救いということですね。いらないんじゃないか。特に今は科学万能の時代で、病気になればお医者さんに行ったり、あるいは何かこうね、話したかこうコミュニケーションがうまくいかなかったら携帯電話もありますし、何もありますから意思の疎通もできるし、本もたくさん出てるしね、もう救いなんかいらないんじゃないかと言うと、決してそうではないんですね。むしろこれだけ科学が進み、社会というものがこの、文化的に発達をしてきたわけですけれども、むしろ人々がその宗教やあるいは神秘的なものに求めるものは強くなってきてるんですね。で、今でこそ今ももちろんそうですけれども、過去これまでの人類の歴史を見ましても、宗教のない時代あるいは宗教の廃れた時代や国や場所というものはないんですね。あの時代は宗教はなかったということはないわけなんです。で、今はこれだけ今も言いましたけれども、文明社会になったんだから宗教なんかいらないじゃないかと思うと、決してそうじゃない。文明国であればあるほどですね、宗教というものが大切なものとして見直されてきているわけですね。 それはなぜかというと、その理由は単純であります。人間は苦しいからです。苦しくない人はいないんです。そしてこの人間の苦しみというものが科学や文化や哲学や学問やそういうものでは解決できないからなんですね。人間の苦しみは、人間には苦しみがある。そして苦しみを解放する手段がない。だから救いが必要なんですね。苦しみから救われることが必要なんです。救われたいと思うんです。それは人様々ですよ。もう生まれて死ぬまで苦しくてしょうがないという人もいればですね、まあ今は何でもないけど、なんか突然降って湧いたようにもう苦しみ出す人がですね、いるんですね。人によって本当さまざまなんですよ。クリスチャンであってもですね、年がら年中苦しそうな顔してる人もいるんです。そうかと思うと、普段は何でもないんだけど、ある日突然この苦しみの塊のような顔になる人もいるんですね。まあいろいろなんです。だけど、だからこれは信仰あるなしにかかわらず、世の東西を問わず、歴史の古い浅いを問わず、人間は苦しい。そしてその苦しみから解放されたいと願ってる。で、多くの宗教と言われるものは、この苦しみの解決というよりもですね、この苦しみの、まあ、なんて言うんでしょうかね、こう、惑わしというか、これを、少し軽減する方法をいろいろと教えています。病気になったら病気が治る、ね、こういう呪文を唱えれば治る、これだけお金を払えば治る、ね、先祖の供養すれば治る、家族に問題が、まあ、人間の苦しみってね、そんなに多くないんですよ、実は。数えてみるとね、まあ、本当に心が苦しいとか体が苦しいとか、まあ、そんなに多くはないんですけれども、で大体その宗教と言われるものは、その苦しみが治る方法を教えてます。方法論をね、苦しい時の神頼みじゃないんですけれども、ほとんどのものはそうです。しかし、その目の前にある苦しみを解決したからといって、本当の解決にはならないんです。目の前の苦しみというものは、それはその本来の苦しみの原因があってですね、その原因の結果として生まれてきているもの、病気だとか、家庭の不和だとか、子どもの問題だとかですね、お金のことだとか、いろいろありますけれども、人に裏切られたとかですね、そういうものはあくまでも目に見えているもの、表に出てきているもの、中身じゃないんですね。その中心のもの、これを直さなければならないわけなんですけれども、多くの宗教はその中心のところにはあまり言わないで、その外に出てるところだけこう直そうとするわけです。でも聖書は、その表に出ている問題を解決する方法も教えてますけれども、それよりも何よりもですね、その一番、その大元の問題ね、いろいろある問題の原因、それを解決する方法を教えてくれているんです。で、その本当の救いというのは何かというと、創造主のもとに帰るということなんですね。これが聖書の救いなんです。人間は作られたものだから、作った方のところに帰る、作った方との正しい関係に入るということが人間の救いなんだ。これがまず第一まで、いや、これがなんとかならなきゃあとはダメなんだ。でもここにあるように、これさえ解決すればあとは全て解決するというわけではないんですね。神様のとの関係が回復されて、創造主との関係が回復されれば、一切もうその後は病気にならないとか、その後は一切家族が問題を起こさないとか、そういう事故や怪我に遭わないとか、そういうことじゃないんです。だけれども、これがまず第一だ。これがあればですね、その他の問題の持つ意味が生まれてくるんですね。これが聖書の大切な教えの一つ。 病気であったとしてもその病気に意味が生まれてくる。病気を神様は治してくれるけれども治らない場合もある。でも治らなくても治らないなりにその病の意味が生まれてくる、まあ、典型的なのは三浦愛子さんですね。三浦愛子さんは若い時から病気です。もう死ぬ、何とも死にかけてる、今も死にかけてる。だけど死にかけてるからこそ三浦文学が生まれてきてるんですよね。三浦愛子さんが元気なおばちゃんで年がら年中登山して浅黒い顔してたらおそらくああいう文学が生まれてこなかったと、まあ、私は思います。そう仮定ですけどね。そう思いません？もう私たちもこれを書いてる三浦愛子さんのもうあの化粧気のないボサボサの顔 の白黒の写真なんか思い出すとですね、はあ、やっぱりあの三浦愛子さん書いてるからなと思ってですね、あの信憑性を感じるんですけど、もうすごい筋骨隆々元気なおばちゃんがね、3食昼寝つけてうちはパタパタしながら書いてたとしたらね、あんまりありがたみがない。自分自身も言ってますからね、痛みの中で生まれてるんだと。私の痛みの中でキリストの痛みが分かり、そしてキリストのことを書くんだと言ってる。これはまさにですね、信仰によって問題は解決しないけれども問題の意味が変わるということなんです。そう経験してらっしゃる方もここにたくさんいらっしゃると思いますね。でイエス・キリストはですね、この地上に来られた時にその人々の目先の問題の解決をまずされたんです。これ大切なことですよ。キリストは病む人を癒されたんですね。一人息子に死なれたやもめの息子を癒されたんです。盲人の目を開けられたんです。目の前にある問題が人間にどれだけ苦しみを与えているかということを神はご存知なんです。それを無視はしておられない。だけれどもそのことが全てじゃない。そのことのためにだけキリストは来られたのではないです。それはその次のところで、キリストがもたらされた救いというのはさっきも言いましたけれども、私たちを創造主のもとに帰らせるということでした。私たちを作った方のもとに帰らせるということ、そのためにキリストは来られました。でキリストの救いには3つの大きなポイントがあります。このローマ筋の2のですね、ABC というところですけれども、キリストの受肉とキリストの受難とキリストの復活です。受肉と受難と復活、この3つです。これが大切なんです。受肉というのは神が人間になられたという、あんまりいいなんか言葉じゃないんですけどね。受肉っていうとなんか肉っていうのはなんかこうどうしても肉屋の肉を想像してしまうので、受肉というとなんかちょっと違うような気がするんですけど、他にちょっと表現がない。インカーネーションって英語で言いますけど、その方がいいですね。インカーネーションっていうとなんかかっこいい感じがしますよ。受肉っていうとなんか肉屋の肉のような感じです。まあいずれにしてもこれは神が人間になられた、これは第一番目。そして二番目、その神が人間になられた方が私たちのために死なれたと。そしてその方がよみがえられた。お、始まったぞ。だんだん上手になってきたな、うん、きっと彼は何年後教会にドラムを叩くようになりますからね、皆さん、ね、あの温かい耳で聞いてあげてください。お、あれを持ってお母ちゃんに攻撃に行ったら、うん、大変ですね、お母さんね、本当必要、救いが必要なのはお母さん、ね、大変なんです、ね、うるさいなんて思っちゃいけません、ね、あれは大変なんです。受肉と受難と復活でありますけれども、その私たちを創造主のもとに帰らせるために神の御子が人間になられたということなんですけれども、受肉ということは、私たちが創造主のもとに帰れないでいる理由があるんですね。創造主、私たちを作られた方のところに帰れない理由がある。それは人間の罪であります。人間には罪がある。すべての人は罪を犯したのでと、ローマ人への手紙の3章の23節に書いてあります。人間は罪を犯した。その最大の証明は誰も自分の良心に従えないことだと先週言いましたね。人間は自分の良心にさえ従えない、親じゃないですよ、自分の心のこうしたら良いと思えることに従えない。それが罪人の証明です。したいと思う良いことができず、してはいけないと思う悪いことをしてしまう。これはまさに人間が罪の奴隷であるということの証拠なんです。 こんなこと言ったらかわいそうなのになと思いながら思うようなことを言ってしまう。こんなことをしたらいかんのにな、これはやめなきゃいけないな、これはしちゃいけないなと思うことをどうしてもしてしまう。これをしたらいいのにな、こうしてあげたらいいのにな、こう言ってあげたらいいのにな、こんなことしてあげたらいいなと思うんだけれども、いやいやあんなやつにする必要ないなんて思ってやらないんです。それはどうしてかというと、人間が罪人だということなんです。罪人じゃなかったらやりたいと思ういいことをして、やりたくないやっちゃいけないと思う悪いことはしないんです。おかしいと思いませんか？自分の中に2つの人格があるんですよ。パウロもはっきり言ってますね。私の中に2人いるって。私の中に2人いる。そしてその常に悪い方が勝つんです。いい方が勝たない。悪い方が勝つでしょう。それは人間の罪人の証拠ですね。私たちが罪人である証拠なんです。だからこの自分の醜さゆえにですね、私たちは神のもとに向けないんです。帰ろうと思っても帰れないんです。罪のゆえに私たちは創造主のもとに行くことができません。まあ、どの面下げて帰るかっていう言い方はいいですね。こんなこの醜く罪汚れている姿でですね、私たちを作ってくださった方のもとに帰ることができるか、できるはずがない、できようはずがない。放蕩息子の例えじゃないですけどね、お父さん、あなたの息子と呼ばれる資格はありませんという、そういう気持ちであります。まあ、それ以上にですね、私たちはこの罪があるために神との関係を回復することはできません。で、罪をあがなう、罪を償うというか、あがなうには死より他に手はないんですね。罪の罰は死でありますから、まあ、そのことにより私たちは死ぬわけです。人は死ぬことと、一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている聖書にありますけれども、人間は死ぬんです。人間の死は罪の結果です。だから自分が罪人だということを分からせるのは、まあこの2つですね。良心に従えないということと絶対死ぬということですわ。誰でも死ぬんです。死の理由はどこにあるか、医学だって言えないんですよ。死の理由というのは、これだけ医学の絶対的な時代でも死の理由は言えないんです。なぜ死ぬかということは分からないんです。それは機能不全だとか心不全だとかいろいろありますけどね、なぜ死ぬかという、その死というこの一枚の大きな壁の超える理由は分からないんです。これは罪の結果だと聖書は言ってるわけです。しかし、ただ自分が死ぬだけならまだいいですけれども、この私たちは罪のあるゆえにですね、神を悲しませているということ、まあここに書いてありませんけれども、忘れてはなりません。創造者を悲しませて、創造者を苦しませて、自分の子供がですね、まあ自分の言うことを聞かないということならまだいいけれども、誰か他の子を傷つけてしまったとかね、誰かしてはならないことをしてしまったという時、親がどれだけ傷つくかね、まあ子供も当然まあ傷つくかもしれないけど、親は傷つきますよね。なんでうちの子がこんなことするのか、なんでこんな悪いことになってしまったんだろうか、なぜしちゃいけないことをするんだろうか。神はですね、私たちの本当の親ですから、私たちの心の状態を見てどれほど悲しんでおられるか分かりません。しかし人間にはこの罪の状態をから抜け出す方法がない、力もない。これは先週も言いましたけど、大切なところですね。人間は自分で自分を救えません。人間の中に救う力はない。溺れてるんですから、バチャバチャ言って溺れてるんですからね。溺れてる人にですね、そう、違う、そうじゃない、ね、右手を前に書いて、左手次書いて、足を少し上げて、そうやってれば泳げるでしょうなんて言ってもダメでしょう、多分、もうもがいてですね、それだけですから、もうブクブク沈んでいくんです。全ての人間はそういう状態、 すべての人間は罪の中にもがいて自分の良心に従えないで死んでいくんです。互いに傷つけ合ってね、互いに裏切って、悲しい社会ですよ。殺し合ったり。ですから神の方から私たちに救いの手を述べられたんです。人間の中には救う力はない、救う方法を作り出す手段、力もない、救いの道を見つける目もないんです。どんなに修行をしても、瞑想をしても、学問をしても、人間は自分で救いの道を見つけることはできない。これが聖書の絶対的な主張です。これが他の宗教と聖書の違うところです。よく覚えておいてください。他の宗教は人間の中に救える可能性を残しています。人間も何とかすれば救えると言ってるんです。あなたもかくかくしかじかのことをやれば、いや、これができればちょっとは良くなりますよ、ね、ちょっとは解放に向かいますよ、救いの道がありますよっていうふうに教えるんです。だけども聖書はそれに対してノーと言ってる。人間は皆罪人だから、みんな溺れてるんだから、みんな何も見えないんだから、闇の中で手探りしてるんだから、どれだけ必死で走っても、どれだけ周りを見渡しても、どれだけ一生懸命考えても、闇の中では光は見つからない。唯一の方法はその闇の外から光を照らしてもらわなきゃダメ。わかりますよね。真っ暗闇の中でですね、スイッチ探してもダメでしょ。絶対見つからない。外から光が来なきゃダメなんです。その外からの光こそまさにイエス・キリストなんです。イエス・キリストは神であられたけれども、人間の世界に来られました。でも人間にならなくたっていいじゃないかというふうな疑問も出てくるんですね。そんなことなら天から声をかけるか、あるいは大空に神様が地を書いてですね、こうすれば救われるぞとかって言ってもらえばそれで済むんじゃないかなと思うんですが、神は創造の秩序を崩されないんです。そしてもう一つの最大の理由は、罪をあがなう者は命だからなんです。罪をあがなう者は命しかないんです。世界、神はこの世界を作られましたから、その世界の秩序に基づいて一人の人間を救うために一人の人間が死ななければならない。この人の身代わりに死ぬとき初めてこの人は救われるんです。これは世の東西を問わずですね、世界の秩序なんですよ。不思議なことに世界の秩序なんです。罪を犯した者を罰するというのは世界の秩序なんです。罰し方は違いますよ。量の罰の重さは違いますよ。どっかの国だったらですね、そのあれですか、なんか前ありましたけど、麻薬かなんか持ってたら死刑だったり ね、シンガポールはではガムをペット吐いたらそれで10万円の罰金だったりするんですね。国によって違うんです。だけどルールを守らなかったものは罰するというのはですね、これは世界の秩序です。神がお作りになったもの。すべての人間は罪を犯したので、その罪の罰を受けなきゃいけない。本人はもう罪を犯してますからね。だからこの人は誰かの代わりになることもできないんですよ。いやあ、私はあなたの代わりに、身代わりに死んでいきましょう、ね、あなたの代わりに私が死ねばあなたは罪がなくなるか。でも私の罪はどうなるんでしょう。私は誰かに代わって死んでもらわなきゃいけない。その死の代わりで誰かに死んでもらわなきゃいけない。誰かの代わり、誰かみんな持ち回りで全員死ぬしかない、ね、で神のもとから来るしかないんですよ。つまり人間の中には人間を救える人間は誰もいないんです。だから神は人間になられたんです。神が人間になられた、これが受肉ということです。人間を罪から解放するために神が人となられた、これが今日の御言葉なんですね。ヘブル人の手紙の2章の14節と15節です。ちょっとこれだけ開いていただきましょうかね。聖書のヘブル人への手紙の2章の14節、あ、まあ、あの修法にも書いてありますから、修法の方を見ていただいても結構ですが、 皆さんで一緒に読みましょう。もう一度、はい。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主すなわちイエス・キリストも私たちと同じ血と肉を持ってくださった。それはその死によって、死ななきゃいけないですからね。死ぬためには血と肉が必要なんですよ。死ぬためには人間にならなきゃいけないんです。神は死なないんです。だから人間になったんです。生半可な人間のなり方じゃないんです。私たちと同じ死ぬ人間になった。しかしその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるため、私たちを解放するため、私たちを救うため、私たちを罪の奴隷から救い出すためでありました。そして B のキリストの受難というところでありますが、まあ、これは今言ったことと関係ありますけれども、キリストは人間の身代わりとして罪の裁きを受けられた。神である方が人の姿をとって、そして私たちの代わりに罪のない方が罪の裁きを受けられたわけですね。罪の罰を受けられました。本来私たちは罪を犯したので罰を受けなければならなかった。神に見捨てられ、神に裁かれ、永遠に滅びなければならなかった。神の罰というのはそういうものです。神の罰というのはですね、その火の中に投げ込まれ、一生その永遠に火の中で苦しむとか、針山の上を歩かされるとか、舌抜かれるとか、その程度のものじゃないんです。神の罰というのは神から見捨てられるということです。完全に滅ぼされてしまうんです。存在がなくなってしまうということです。でもキリストが私たちの身代わりとして神の罰を受けてくださいました。彼は唯一罪のない人間でした。唯一罪のない方が罪人のために死なれたんです。私たちのために身代わりとして死んでくださいました。神の罰を受けてくださいました。一手に引き受けてくださった。それが十字架です。でこういう話をするとですね、神はなぜそんなイエス・キリストを十字架なんかかけたそんな面倒くさいことをするのか、そんなことしなくたってもうみんなの罪許してやればいいじゃないかって思いません？そう言われたことないですか？一回や二回絶対心の中で思ったはずですよ。そんなキリストの十字架なんかめんどくさいね、説明が長ったらしくて、ね、そんなことしなくちゃったらもうみんないいよいいよ何でもやれよ、もう全部許してやれよなんてですね、神様もっと大盤振る舞いでいいんじゃないかなって思いません？絶対思うでしょ。一回や二回思ったことあるでしょ、ね、知ってんですか？私は、僕も思ったんです。なんでこんなめんどくさい十字架のキリスト教なんてね。私もね、まあこれは愚痴じゃないですけどね、毎週こうやっていろいろ話をしながらですね、あんなキリストの十字架と復活があるからこんな話しなきゃいけない、神様そんなことしないで、みんな大盤振る舞いでね、もう今日からもうブレイクだ、もう好きなことやれ、それでも許してやるって言えば済むんじゃないかなと思うんですけど、それじゃあですね、よく考えてみると、もう世界もうぐちゃぐちゃですよ。秩序も何もあったもんじゃない。みんなとにかく殺し合いで強いものだけやってね、ナチスドイツが世界を支配して終わりですよ。神はね、やはり秩序を作られたんですね。この世界に秩序を持って作られた。罪を犯した者は裁くというのが、これが神の秩序で、だけれども神は、これは最後に出てくるところですが、人間を愛しておられるので人間を裁けない。しかも人間を裁いてもダメなんですね。どれだけすぐ、もうこの中に、世界のその何十億の中にですね、何人かもうえりすぐりの清く正しく美しい人を選んでですね、これを身代わりにしてやれば後のものを許してやるというふうになるかというと、ダメなんですね。えりすぐりの人がいないんですよ。誰一人自分の良心には従えない。誰一人自分の罪のために死ぬんです。だから神のもとから救い主が来る以外にない。信じられない話だけど、これしかないんですよ。 だからキリスト教の論理っていうのはそういうことなんです。神が人間になったって論理的に全然考えられないけど、他に方法がないんです。そしてこの方が私たちのために死んでくださいました。でも死んだだけであればですね、神が人となって十字架にかかって死んでくださったという、それだけではダメなんです。よみがえらなきゃダメ。もっとキリスト教は分からなかったです。ここでね、よみがえるのともっと信じにくくなっちゃうんです。だけどもキリストがもし復活しなければ、ここにあるように死んだだけなら本当に贖罪が完了したのかどうか不明なんですよ。本当に自分の罪は許されたのかどうか分からない。十字架で死んで弟子たちが見守る中、お墓にイエス様を入れて、ね、そのまま出てこなかった。ああ、いい人だったな。そういうと終わりでしょ、ね。なんであの人十字架にかかったのかな。この世の中矛盾だらけだな。ああ、無情だな。それで終わりですよ、ね。それで終わり。だからそのキリストの死を世界に伝えるなんてことはありえないんですよ。まあ、もし残ったとしたら世界昔話か何かの中で ね犠牲になることの大切さを教える童話の一つとして残ったかもしれない、ね、一つの、ね、倫理的な生き方、みんなのために最後は命まで捨てたって言ってですね、そうやってそのキリストの生き方を何て言うか、見習うための模範にはなったかもしれませんけれども、世界の人を救う教えにはならなかった。だって本当に人間の罪が救われるとかわからないじゃないですか、キリストが死んだだけだったら。でもキリストは3日目によみがえったんです。復活した。それはこのローマの4の25にあるように、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられた。義と認めるというのが聖書の中でいう私たちが神のもとに帰るという言葉であります。神様との正しい関係に入れられるということが義と認めるという言葉です。神様と握手した、ね、神様をお父さんと呼べた、神様のことの神様と呼べる、ね、神様に賛美をする、神を神、そして神が私をこと呼んでくださる、これは義と認められるということなんです。戸籍に入ると言ってもいいでしょうね。神様の戸籍の中に入れてもらえるんですよ。罪を犯したからこの廃着になって、古いですね、廃着っていうのは感動になった、もっと古いですね、感動ね、お前は子供ではない、親でもない、子でもない、今日から出ていけって言われる、ね、でこれちょっと通訳しなくていいです、めんどくさいですけど、江戸時代には感動が3種類あったって皆さん知ってます？知らないでしょ。3種類の感動があるんですよ、ね、口だけの。ていうか自分から出てっちゃったんです。神様なんかもういらない、いらない、もう俺の好きなように生かしてくれ、そういう状態。でもイエス・キリストが私たちのために死んでよみがえってくださった。よみがえったキリストは私たちが神のもとに帰れる、神の戸籍にもう一度入れていただける、実印を押してもらえるということの証拠ですよ。そしてもう一つは、キリストを信じる者、キリストに従う者が将来キリストと同じようによみがえるということの証拠でもあるんですね。コリント人への15章の20節にある。しかし今キリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。彼を信じる者は死を味わわない、死んでもよみがえる。そのことをキリストの復活は示したんです。でもね、神が人間になって私のために十字架について3日目によみがえられたのは私ね、とても信じられない。とてもね、信じる気になる人はね、本当にこれはね、変わった人ですわ、ね、本当にそんなバカなことはあるわけないんですよ。神が人間になってね、そして罪もないのにね、全くそのどうしようもない罪人のために十字架について、しかも3日目に死人から生き返ったって言うんですよ。よく信じれますね、こんな話ね。だけどこれしかないんですよ、他にはないんです。本当にこれは信じられない話だけども、他にはないんです。なぜか、他の宗教はですね、人間の中に救える可能性を残しているんです。人間の中に救える可能性はないと言っているのはキリスト教だけなんです。 キリスト教の救いの特徴というのを最後に挙げておきますが、まず A は救いの歴史性ということです。まあ私信じられない信じられないって言ってますけども、キリスト教の贖罪、まあこのイエス・キリストという人物、そしてこの人が十字架にかかったという事実、これは歴史的な事実です。堀川博士が1960年2月4日に生まれたということと同じ歴史的な事実なんです。架空の話じゃないんです。イソップ童話でも何でもない。ところがですね、キリスト教に一番近いと思われる宗教は何かというと浄土真宗だと私は思うんですけども、まあ浄土真宗私好きで今も一生懸命研究してますけどね。浄土真宗、浄土真宗素晴らしい教えだけど、一つだけ最大の問題がある。それはですね、浄土真宗における救いというのはこれ阿弥陀仏がくれた救いなんですけども、阿弥陀仏は架空なんですね。これは浄土真宗のお坊さんにみんな100人に聞いたら、クイズ100人に聞きましたって聞いたら100人があれは架空だと言います。歴史上の出来事じゃないんです。だけど阿弥陀仏を信じることによってその自分にできない救いを阿弥陀仏がしてくれるということで、この他力ということにおいては浄土真宗素晴らしいんですが、歴史的な事実じゃないんです。キリスト教は少なくともキリストの存在、十字架は歴史上の事実。これは聖書以外のローマ時代の書物にも出てくる話、出てきます。ちゃんと書いてあります。イエス・キリストというイエスという人物がいたこと、それがイスラエルで療養評判になったということ、しかし最後は十字架にかかって死んだということは、たくさんの書物に書いてある歴史上の事実なんです。架空の話ではない。これが第一番。第二番目には救いの一回性ということ。イエス・キリストが十字架にかかって死んで蘇ったというのは2000年前に1回だけ起こったこと。なぜ頻繁に起こらないか、年に1回ぐらいあってもいいじゃない。年に1回はちょっと多いけど100年に1回ぐらい、ね、2000年前イスラエルだったから、例えば来年2000年ちょうどあれから2000年になるか、今度は広島でもう1回起こったらね、またいいんじゃないか。3000年を記念して今度はオーストラリアあたりでとかね、そんなことあってもいいかなとちょっと考えてみるとね、それが意味がないことは分かるんですよ。一回でいいんです。一度でいい。なぜかというとですね、神の目の中にここに書いてありますが、神にとっては過去も現在も未来もないんです。過去現在未来というのは人間の時間の尺度、今私たちが生きているこの時間の感覚なんですね。神の目には過去も現在も未来も一つです。まあ、いっぺんに見えてると言ってもいいでしょうか。私たちにとってはるか2000年前の話であるし、アブラハムにとってははるか2000年後の話であっても、神の目にとってはこれは世界の歴史の中の中心にボーンとあることなんです。池の真ん中に石をポチャンと投げますね。輪が広がっていきます。キリストの救いは起こりました。世界中に地理的に広がっていきました。そして時間的にも広がっていきました。たった一度でいいんです。たった一度このイエス・キリストが全人類のために死ねばそれでいいんです。一回性。 C は完全性ということです。これはさっきも言いましたが、人間の側ではすることは何もないという、人間の側でこの救いにのために何かすることはありません。これは一番大切なことです。エホバの証人は、人間の側にすることがあると言っています。エホバの証人はイエス・キリストは神の子ではないと言います。キリストの贖罪はそんなものはなかったと言います。キリストの復活も信じません。でイエス・キリストというのはただ犠牲的な死に方をした一人の歴史上の人物に過ぎないんですね。救いは私たちの努力にかかっているというんです。だから日本人にとってはね、これはものすごく魅力的なんですよ。エホバの証人今すごい増えてるんです、ね、私もよく言われるんです。キリスト教何やってんだお前、エホバの証人すごい増えてるじゃないか、ね、教会何やってんだ、ね、言われるんですけど、まあそれはまあ確かにその通りなんですが、エホバの証人は 人間が一生懸命やらなきゃダメだって言うんですよ。キリストの救いは完全なものじゃなかったから、人間のやることがまだいっぱいあると言う。そう言われるとですね、私たちは一生懸命になるんですよ。熱心になるんです。日本人はもともと宗教心に熱いですから、これ自分がやらなきゃダメなんだと思うと一生懸命やるんですよ。ところが聖書はそうは言ってない。人間の側ですることはもうない。信仰によってこれを受け取るだけだ。信仰によって受け取るというのはどういうことかというと、これは作る側と食べる側の原理なんです。もう私はもっぱら家でご飯を食べるだけです。たまにお好み焼きなんか焼いたりしますけど、作る側に回ることもあります。作る側と食べる側を両方やることもありますが、まあ、普段は食べるばっかり、ご飯よと言われて帰ってご飯を食べる、ね、作る食べる側はですね、料理を作るということに何もタッチしてないでしょ、ね、救いはね、イエス・キリストが作ってくださった救いなんです。それを私たちは信仰によって食べるんです。だから食べてる方は、作ってる方には何一つお手伝いしてないですよ。できないですよ。だって、まあ、例えば皆さん、まあ、自分の家だとですね、自分の奥さん作ったものなんかこれはちょっと、まあ、ちょっと味足りないなって塩なんか食べるかもしれませんけど、もう一流のフランス料理のレストランに行ってですね、もう3万円ぐらいのコースが食べたことないですけども、出てきてね、こうちょっと食べてすっごい味が薄くてまずくてもですね、塩くださいって言わないでしょ。ちょっとおじいさんこれちょっと薄いよ味が、ちょっと醤油かけてよなんて言わないでしょ。そんなこと言ったら自分の舌が疑われますからね、言えないですよ。見栄張りますからね。救いはね、神様は完全に作ってくださったんです。イエス・キリストがもう完了してくださった。あとはそれ私たちが信仰によっていただく、そうだと信じる、信仰による救いなんです。だから救いのため、私たちが救われるために人間の方ですることは何一つありません。これがキリスト教の大前提で、だから良くないんですね。何もしなくていいって言うからいけないんですよ。なんかするしてもするようにしといてくれればいいんですけどね。そしたらね、だいぶ楽なんですけどこれダメなんですよ。もう私がここで一言でもですね、やっぱりそれでも日曜日に教会に来るということは、一回でも休んだら地獄行きだって言ったらですね、そういうと楽なんですけど、そしたら多分ね3万人ぐらい来ると思うんですけど、それでもダメなんですよ。言っちゃダメなんです。毎日聖書一章読まないやつは地獄行きだって言っても、これもダメなんです。救いに関することで私たちがやるべきことは何もありませんっていう、そういう本当に情けないというか、もう情けないぐらい何もないんですね。でもこの何もないということを信じることがですね、これは信仰なんですよ。私には何もできないということを信じることが、まさに自分が罪人であるということを認めることなんです。そこにキリストの贖いの御業を崇める気持ちが生まれてくるんです。キリストの死を信じるならば、それが自分のための死になるというのが聖書の教えです。キリストは私のために死んでくださいました。キリストは私のために死んでくださいました。これは信仰ですね。キリストは私のために死んでくださいました。2000年前に起こった十字架での出来事は、あれは歴史上のただの出来事ではありません。私のためです。そう信じる者は、私たちの創造主である神と正しい関係に戻る。神の子となると聖書は言ってますね。神の子供とされるんです。子供にしてくださるんです。神様はこんな裏切り者の私をも神は子供にしてくださるんです。ある人はこう言いますね。信じなくたっていいじゃないか、ね、信じなくたって救えばいいじゃないか。キリスト教は信じろ信じろ言うから嫌だって。信じろ信じろ言うからね、そんな信じなくていいじゃないか。そう言われたらそうだなぁなんてちょっと気になったりするかもしれませんが、信じないということはどういうことか。信じないというのはですね、無視するということです。信じないというのは無視するということです。無視するということは、これは、まあ、神、せっかくここにおいしい料理を神様は整えてくださってですね、これを食べる者に永遠の命を与えると言われても、いやそんなものを食べたくはないという、食べなくたっていいじゃないか、 ね、食べなくたってみんな救えばいいじゃないか。そういう人に対して私はこの最後のことを言いたいんですね。神の愛ということです。神はこんなに愚かで醜く生かしておく価値など全くない。生かしておく価値があるか、私は生かしておく価値があるか、神の目にどうでしょう。うん、私は生かしておく価値があるっていう人いないでしょう。私は生かしとかなきゃなんて胸張っている人は誰もいないんですよ。私を生かしておくから神様いけないんですよっていう人はいるかもしれませんね。私なんか生かしておくからこの社会がこんなになっちゃうんだ、みんなそう思ってる。でもその私なんか生かしとっちゃいけないというもののためにですね、神は最も価値ある方を私たちの身代わりとして裁いてくださったんです。私じゃなくて、生かしておく価値のないものを裁かずに、生かしておくある価値のある方を裁かれた。ここに神の愛がある。キリスト教最後は神の愛の教えなんです。神が私たちを愛しておられる。これは前にも言いましたけれども、なぜ神が人間を創造されたかということです。なぜ神が私たちを作られたか、なぜ生きる価値のないものを作られたか、それは神の愛を注ぐためなんです。私たちが神に愛されているということを分かることが神にとっては最高の喜びなんです。神は私たちを愛して一人子をお与えくださったこの神様なんだということを私たちが認めるときに、神は喜んでまた私たちを迎え入れてくださるのであります。ある人はですね、そんなキリスト教じゃなくてもいいじゃないかっていう、他の宗教でも何でもね、一生懸命信じてればそれでいいじゃないか、そういう考えを持っている人もいます。しかし他の宗教が一生懸命やってそれで神に向かっているか、そう思えないんですね。なぜかというと、人間の中に救いの可能性を残しているから。人間の中に救いの可能性を残しているものであるならば、どれだけ一生懸命やったってダメです。神には向かいません。それはあくまでも人間のエゴイズムですから、あくまでも人間の願望でしかない。神が垂れてくださった救い、述べてくださった救いの手をただ握るだけだというふうに教えているものが他にあればですね、それは それも悪くはないかなと思いますけども、そういうものはないんですよ。本当に不思議なぐらいないんです。本当に不思議なぐらいですね、人間の考えた宗教というものは愚かなんです。だけどもその愚かなことのために地道をあがっている人がどれだけ多いことか、もう皆さんいくらでもいるでしょう。もう全財産つぎ込んじゃってやってる人いくらでもいるでしょう。宗教はやるものですからね、趣味みたいなんですよ。趣味、娯楽、スポーツの類ですからね。でもキリスト教はそうじゃないです。趣味、娯楽、スポーツの類じゃないです、ね、これは人生そのものです。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストによって神のことをされるという、これは人生そのもの、永遠の人生なんです。確かに神が人となり私のために十字架にかかり3日目によみがえってくださったことを信じることは困難ですけれども、しかしこれ以外に救いはない。お祈りをいたします。天のお父様、イエス様が私のために生まれ、人となって生まれ、そして十字架にかかって死んでくださった、そしてよみがえってくださった、考えれば考えるほど不思議なことであります。信じているとは言っても本当に信じているかどうかよく分かりません。本当に理解しているかどうかさえ分かりません。しかし確かに言えることは、この方を信じた時から私の人生は変わりました。この方を信じた時から私の中に 永遠の命が与えられています。確かに困難はあります。苦しみもあります。病気にもなります。しかし神様、あなたとのこのつながりは切ることはできません。またいかなる時にも共にいてくださって励まし導いておられることを感じることができますから感謝をいたします。神様、私たちの信仰は弱く、また愚かであります。時に非常に利己的でありますが、どうぞ許してください。本当に小さな信仰でも、イエス様はからし種ほどの信仰があればとおっしゃいました。感謝をいたします。この小さな信仰をもあなたは喜んでくださって、私たちを神の子としてくださることを心から感謝をいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。